スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。言わずもがなですが寝不足ででして、はい、まあワールドカップもねいよいよ決勝トーナメントに入ったという感じで、はい、まあポーランド戦ね、いろいろあったやん。まあそれに関してはまた後ほど話するとして、まあ寝不足なのとまあ忙しいのとかもいろいろあったんですけど、まあこの間久しぶりに平日休みをブラブラしまして、はい、そうですね、なんて言うんでしょう、平日の買い物っていいね。いい。午前中から動き出してまあ本当に日常生活じゃない日用品を買うみたいな感じででしたけど、もう細かい話で言ったらね、靴下とかね、なんか消耗品は消耗品なんだけど適当にコンビニでは揃えたくないような靴下とか、あとなんか作業用のなんかとかね、サッカーで使うシャツとか、なんかこう仕事帰りに買い物できないようなゆっくり買い物してないと選びにくいようなのとかね、買い物したりとか、してたんですけど、その前にちょっと携帯電話のお店に行ったわけですよ。僕はあれですドコモなんですけど、なんでかっていうとドコモ光の、電話回線を解約しようと思いまして、っていうのも僕が引っ越すにあたって僕のご実家の電話代金は僕が全部払ってるんですよ今。はい、なんでそれをね僕が家を出たのに僕が払うのは本意ではないということで、ちょっとそれを相談に行ったところですね。まあまあそれはいろんな手続きを踏んでいかないとちょっとまだうまくいかないんで、それは一旦置いといてですけど、ちょっと僕の、スマホで半年ぐらい前に、iPhone 8 Plus に変えて今8 Plus を使ってるんですけど、その契約をした時にいろんなこのサービスを一旦受けてもらうとなんか安くなりますよみたいなので、すぐ解約できないんで2ヶ月後解約してくださいみたいなのがあってですね、よくあるじゃないですか、なんかこのサービスを受けるとこんなサービス受ける割引になりますよとか、そういうのを、全部必要ないものを全部解約してもらって、多分本当は僕だけでできるんですけど、もう僕やり方とか分かんないから全部やってもらって、そしたらですね、なんか新しい料金プランみたいなのも出てて、なんか僕の今の使用環境だとそっちに移った方が、安いんではないかということでですね、いろいろ契約を変えてきたわけなんですけども、まあ平日のねもろ、開店してすぐだったんで、まあ割と空いた状態で、入ってたんですけど、はい、なんかねドコモショップの端っこで年配の方向けなのかな、スマホ講座みたいなのもやってましたけどね、はい、なんか おばちゃんみたいな、なんか50代60代ぐらいの おばさま3人ぐらいでね、なんかこう店員さんからこうレクチャー受けてましたけど、で最後その手続きが僕の、手続きが終わって、最後この契約をな、そのサービスを解約した後と、その前、まあビフォーアフターで、どれぐらい料金違うのかなって確認したところ、だいたいざっと見て5000円みたいなこと言われて、ああ無駄に5000円毎月払ってたんだなと思って、はい、ちょっとなんか損したなと思いましたけど、なんかこのタイミングでやれて逆に良かったかなっていう、ちょっとポジティブに思ってるんですけど、だからリスナーの方もなんかそういうのありません？なんか忘れてたこととか、そういうのって結構忘れちゃうじゃないですか、特にこうなんかこう自動更新 のなんかサービスとか、アマゾンとかね、それこそ僕のそのドコモ光のやつとか、そういうのってこう自動更新になって、その更新月の前後、なんか何週間とかそういう間じゃないと違約金かかりますよみたいなのとかって多いと思うんですけど、そういうのね、よく確認してやるのも節約というかね、この料金プランの見直しっていうのも、あのすごくこういいんじゃないかなと思いますわ、思いましたわ。はい、まあちょっと難点が落とせば、そのドコモショップの女性の店員の方がですね、すごい丁寧な、方だったんですけど、僕が喋ってる間ずっと口がちょっと開いてるっていうのが難点でしたね。はい、とても素敵な愛嬌のある方だったんですけど、僕が喋り出すと僕のね、目をしっかり見て僕の話を聞いてくれるんですけど、口が少し開いてるというね、おお、そういうタイプの人ねと思いながらね、やってたんですけども、はい。まあまあそんな感じで、今週もワールドカップ一色になりそうですけども、始めていきたいと思います。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、メールのコーナーでございます。タイトル、ハンド狙う件ということで、本町さんはじめまして、ガンタムです。リクスナー歴は長いのですが初メールです。いやー、いらっしゃいませ、ありがとうございます。嬉しい、すごい、めちゃくちゃ嬉しい。第118号の中でわざと手を狙う、これを聞いた時に思い出したのはバッジョの件。フランスワールドカップイタリア対チリのゲームでの PK、 これは明らかに狙ったハンドじゃないでしょうか。真意は分かりませんが、話は変わりますが、年々サッカーではダイブが増えてきてますね。まあ昔からあることですが、見ていて気持ちいいものではないですね。僕の好きな選手は現役ではないですが、ルイコスタです。といいですね。あのドリブルとパスは見ていて楽しかったです。もちろんダイブなんてまずしませんでしたね。日本人選手では中田英寿は別格でしたね。なんかサッカーだけの話になりましたが、ラジオを楽しく聞いています。竹串の件気をつけます。ではでは、ということでありがとうございます。いやー、こうやって初メール来るの本当テンション上がって、マジでありがとうございます。はい、このわざと手を狙う件っていうのは、先週の放送で、メールいただいて、ハンドを狙って PK を獲得していけば強いんじゃないかみたいな、そういう作戦どうみたいなことがあったんですけど、いや懐かしいですね、このチリね。サモラーノとかの時でしょ、サラスとかね、あの頃だったと思いますけど、僕はあの映像を見て、多分 YouTube とかでバンバン分かると思います。探せばあると思います。実際ね、ガンタムさん貼り付けてくれて僕も確認したんですけど、狙ったというか、なんというか、まあ、ああいうのがあって、腕をね、こう、背中の方に回して、ブロッキングに行くっていうプレーが生まれたと思うんですけど、そうですね、年々サッカー、ダイブが増えてきてますね。このダイブっていうのは、サッカーをあんまり詳しくない人のために詳しく説明すると、ダイブっていうのは、よく、足引っ掛けられてもないのに転んじゃうプレーあるじゃないですか。この審判を欺くようなね。ああいうことを昔はね、ダイブって言ってたんですよ。はい。ダイビング、こう、なんて言うんですか、水泳のさ、スタートの人みたいな、ああやって着水するやつあるじゃないですか。ピッ、ブショーンつって、飛び込み。ダイブって飛び込みでしょ。だからそういう風な感じでわざと転ぶのをダイブって言ってて、最近はね、シュミュレーションなんていう、言い方もしますけど、だからこういうのが多いから僕ネイマール嫌いなんですよ。はい、あいつね、転びすぎなんてマジほんとやめようと思って。でね、ルイコスタっていうこの選手がですね、もう名プレイヤーなんすわ。 はい、あ、まあ古くはフィオレンティーナで10番を着て、AC ミランで10番を着てね、いぶし銀なプレーなんですよね。こうドリブルとパス見てて楽しい、ザ・ファンタジスタというかザ・10番ね、こういうイメージが強いんですけど、まあルイ・コスタと同じ世代でいうと、僕なんかはねモストボイなんていうロシアのね選手が好きですけどね、ルイ・コスタもめちゃめちゃ好き。うん、ただ今現代サッカーにはルイ・コスタみたいなパスが完璧にできるパサーみたいな、そういうナンバー10みたいなプレーはなんかこう求められてないんですよね。なんかもうファンタジスタがこう必要とされてない。なファンタジスタっていうのもなんかこう想像を超えるプレイヤーみたいなね言い方されてますけど、なんかねルイ・コスタとかね、あとそうだな、アレッサンドロ・ピルロとかね、そういう選手はだいぶ重宝されなくなってきましたよね。うん、まあその重宝されない理由の一つとして、最近のサッカーってスルーパスっていうのがなかなかないんですよ。スルーパスっていうのがね、これもうスルーパスの説明はちょっと、勘弁して、スルーパスっていう概念がっていうプレーが少なくなってきて、っていうのもキーパーとディフェンスの選手の間がなかなかこうなくなってきて、だいぶこうゴール前ではコンパクトに守備をする傾向がありますよね。でイメージしてもらいやすいのは、あのスペイン代表のあのゴール前でなんかあもうあっちもこっちもみたいな細かいパスの時に、特にイニエスタとか、昔はシャビとかね、今だとどうだろう、ブスケツあんまりそういうパス最近出ないけど、なんて言うんでしょう、あのさ、ああいう足元にぴったり速いボール、ああいうのが多いですよね。だから今主流になってるのはフォワードの選手の前方のスペースへのスルーパスではなくて、フォワードの選手が走っているトップスピードに合わせたトップスピードの足元ぴったりのボールなんですよ。だからこういうパサーみたいなのが流行らなくなってきたっていうのはあると思います。はい、いやー嬉しいわ、初メールで長々と本当ありがとうございます。ルイ・コスタいいですよね。はい、僕ねフィオレンティーナのねルイ・コスタのユニフォーム持ってるんですよ。はい、まあもう超フルでもうボロボロですけどね。はい、いやーありがとうございます、ありがとうございます。はい、で、しりとり、なんだったっけ、セミシグレ、アマンさんのセミシグレから、またまたアマンさんの歴史を感じさせる街並みということでね、はい、決定です。はい、早くポーランド戦の話をしたいので、もう一択で歴史を感じさせる街並みということで、決まりです。街並みのみですね、まみむめものみ。はい、赤いヌドンさんは間に合いませんでしたね、きっと送ってくれてるか知らんけど、はい、今現時点日曜日の、夕方6時にはね、赤いヌドンさんはオランダの地で何をしてたのかというね、そういうことがありますけどもね。はい、いやこうやって新しい方がこう初メールしてくれるのは本当嬉しいですね。本当リスナー歴長いのにだいぶかかったね、119号ですよ。うん、本当にさ、どしどしお寄せください、本当に。はい。なんかね、こう、ハンクララジオでオフ会みたいになったら、こう、サッカー談義みたいなのも、ね、ハンクラ、じゃあ、本マッチ FC オフ会になりますかね。本マッチ FC を、好きでいてくれる方がもしいるのであるとすれば、その人たちでこう、なんかね、こう、酒を飲みながら、ああでもない、こうでもない、なんて言ってね、サッカーの話、ましてフットソルでもいいですよ。あと、昔の、じゃあ、94年のアメリカ大会のこれが、とか、98年の、あれが、とか、ね、今回の2018年のロシア大会は、ああや、こうや、なんてね、話をしてみたいもんですよね。誰か企画しません？新潟で。新潟県内ならね、僕は、どこでも行きますからね。はい。僕は絶対に企画しませんけどね。はい。ということで、メールのコーナーは以上になります。皆様からのメールをお待ちしております。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供、墓場のラジオ。 番組は赤羽のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
本町 FC ワールドカップスペシャル。はい、このコーナーはですね、私本町が、2018年ロシアワールドカップについてお話しするコーナーでございます。よろしくお願いします。今現在7月1日、今日の朝にですね、フランス対アルゼンチン、ポルトガル、ウルグアイか。で、メッシ率いるアルゼンチンが敗れ、クリスチアーノ・ロナウド率いるポルトガルが敗れるというね、そういう状況になっております。はい。ほんでですね、それも後で話するんですけど、ちょっとまたメールが来てるのでご紹介したいと思います。教えて本マッチということで、FIFA の公式サイトが日本の川島選手のプレーについて、酷評したようですが、FIFA って何様なんですかね、単なる運営機関ではないのですか、日本のサッカー協会もいちいち個々のプレーに対してコメントを出すのでしょうか、天野さんありがとうございます。はい。FIFA って何様なんですかとか、運営機関じゃないのかとか、コメント出すのかってね。天野さんすまん。俺これわからん。うん、わかんない。FIFA ってサッカー協会ですよ。サッカー協会だし、JFA もね、もう、サッカーのこと言ってるからいいんじゃない。まあでもなんか、国評っていうかね、選手のプレーに対してものを言うことは俺問題ないかなと俺思ってて、なんかね、それこそこのポーランド戦ですごいいろいろ物議を醸し出してますけど、まあ別に気にしなくていいんじゃない、やってるの選手だしね。協会はね、なんかいろいろお偉いさんたちの集まりだから俺はようわからん。うん、アマンさんすまん、俺わからん。うん、ということでですね、ありがとうございます。まあ、ポーランド戦、サッカーに全く興味のない人でも耳には入ってくると思いますが、0対1で負けてるにもかかわらず、ボール回しをするみたいなね、ことがあったと思いますけど、まず、大前提として、日本は、その、0-1 で負けたって、コロンビアが1対0でセネガルに勝ったから、フェアプレーポイントという、イエローカードの、もらってる数の多い方がダメってことで、セネガルと日本が、勝ち点、得点、失点、すべて、揃った状況で、そのフェアプレーポイントというので、日本がセネガルに比べて、イエローカード警告をが少なかったので決勝トーナメントに残ったっていう状況を、大前提としてお話ししてます。はい、だから負けたからっつってね、上がれないわけじゃないんですよ。まあもうベルギーの試合も終わってるはずだからね、この放送の時にはね、ベルギーに勝ってんのか負けてんのか分かりませんが、ね、まあ、僕は生で見てて、正直1点取られた時はやべえって思いましたね。はい、1点取られた時は裏側のセネガル対コロンビアは0対0、このままいけばあれです、日本は負けちゃう、敗退になっちゃいます。でセネガルじゃないや、コロンビアが1点リードってなった時にはフェアプレーポイントで日本が有利っていう状況になってたんですけど、試合自体は0対1でもこのままどっちの試合も、無事にというか、このままの結果で終わってしまえば日本が勝ち上がるっていうことが分かってたんですけど、これね、まあ賛否両論あるピの方がよく言ってるのは、最後の10分間ね、負けてんのにも関わらず攻めないでボール回ししてんじゃねえ、感動をしないとかさ、なんか日本のなんか正々堂々勝負しなさいよみたいなね、目の前の勝ち まあ、1点取れば引き分けで文句なしだったんですけど、あの、ちゃんとやれよみたいな、ね、そんなつまんねえサッカーしてんじゃねえっていう言葉が、ピの方ではありましたし、3の方では、3ピの3の方では、日本の、レベルが高くなった証拠だとか、いろいろこう言われてますけど、まあ、どっちかっていうと、僕は 100% 3です。うん。100% 3。ちょっと話は変わりますけど、小柳ルミ子さんがね、なんかこう、感動しないじゃないのって、あんなのは日本のサッカーじゃないなんて言ってますけど、言われてね、なんかすごい、あの人すごいよね。ミーハー感やばいよね。ミーハー感やばいんだけど、知識はやばいからね。で、あそこになんかサッカーめっちゃ詳しい、小柳ルミ子さんぐらいサッカー見る、もっと若くて、もっとね、綺麗なアイドルとかやってたらね、あのポジション取れると思いますけどね。ビジネスチャンスかなと思いますけどね。あ、まあまあ、いろいろありますけど、まあ、P の方、賛否の、おいおいおいって言ってる人のことを、ダメって言ってるわけじゃないんですけど、サッカー選手は、皆様を感動させるためにはプレーしてない。わかるかな？いや、一生懸命やるよ。一生懸命やって、勝ちを目指すよ。勝利を目指す。一つのボールを、ゴールにつけさすために一生懸命走って、泥だらけになってやるんだけど、皆様のためには一生懸命やってないのよ。なんつうの？チームのためというか、自分のためというか、そのためにやってる。それを見てる我々が感動するだけ。ね？この構図わかってます？皆様にとっての感動を与えるためにやってんじゃなくて、選手たちがやったことが、勝手に違うか？うん？自動的に感動を生む形になってるのを見てる？こっちが。だから、俺はあの形でいいと思うんですよね。実際ベスト16行ってるしね。うん。かなりの博打でしたけど。だから、まあ僕は試合を見てて、長谷部選手が投入されて、長谷部選手にカメラ向いた時に、ジェスチャーで、時計を指さすサインと、こう、イエローカードとかのカードを持ってる仕草をした時があったんですね。その時に、西野監督は、このまま行けっていうサインなんだなって思って、僕は、もう、西野監督と心中する気で、このまま終われ、このまま終われっていう風に思って見てました。ね。ああ、全然攻めねえやと思ってたけど、うん、まあこのままいけこのままいけセネガル頑張んないで点取んないでって思って見てましたよ。っていうのも西野監督っていう人は日本代表の監督なんですよ。みんなそれ分かってんのかな。日本代表の監督だからね。あそこの指揮官はあの人にある。で、その西野監督は、本意な形ではないって選手たちにも謝ってるし、メディアにも言ってるけど、あれは、そういうことですよ。だから、セネガルがコロンビアに1点返したら、もう日本はあの状態から一気に大慌てで点取りに行かなきゃならなかったわけですよ。ね。それも分かった上で、ああいう作戦を引いたんです。日本代表の監督が。ね。だから、まあ、サポーターっていうかね、こう、日本で応援してる我々は、それをリスペクトすべきではなかろうかと。うん。なんていうの？そこで、もし、2点目取られたりね。セネガルが追いついたりね。したときに、もう一緒に、酷評されようという僕は覚悟で見てました。うん。だってどうせ今だって 結局負けたけど 0-1 だったけど、決勝トーナメント上がってるでしょ、ベスト16になってるでしょ、もうベルギーに勝ったか負けたか知らんけど、ね、この現時点では分かんないわけよ。で、もしあれで攻めに行って、ボール取られて、2点目決められてごらんなさいよ。ね、ま、結局叩くじゃん。ね、ほんでね、あの、やれ、武藤選手がいまいちだったとか、言うじゃん。俺も言うけど。俺も言うけど、本気でサッカーやってない人は言わんでって思うんだよ。うん。お前やってみろよ、つって思うんですよね。だから僕はできないので、悔しいけど。あそこの代わりに、川島選手の代わりにゴールキーパーはできないので。だって、みんな日本代表だからね。うん。日本を代表して選ばれた選手たちの集団ですから、そこをリスペクトしてないのに、やれ勝った時はやんや騒いで、負けた時はボロカス言って、ちょっとフェアじゃなくない？なんか、卑怯だよね。お前じゃあプロテスト受けてみろよって思うんだけど、まあいろんな考え方がありますけど、僕は問題ないです。はい。いろいろあると思いますけどね。まあ個人的にはね、酒井豪徳選手が出てすごいワクワクして見てたんですけど、いまいちでしたね。いまいちでしたね、なかなか。はい。いや、僕だって思ってますよ。決勝トーナメントに上がるべきチームは日本じゃなくセネガルだとは思ってるけど、そういうルールのもとやってっから。だからね。でもなんか、日に日になんか、賛否の P 減ってきてないと思ってて、なんか。うん。確かにその当日、金曜日とかのね、ツイッターとか、ヤフーニュースとかはね、何なんだこれは、つって、いろいろね、日本はあれはダメだよね、とか言われてるけど、なんか最近減ってきてると思うんですよ。で、ちょっとみんなね、勘違いしすぎ。やっぱね、これ日本人の悪い癖よ。正々堂々ととか、正々堂々とか、真剣勝負とかっていうのを、ね、美徳としてるじゃないですか。ね、逃げるなんてかっこ悪いみたいな感じでしょ？で、思い返してみれば、8年前、2010年南アフリカワールドカップ、覚えてますでしょうかね。一発目カメルーンに 1-0 で勝って、2試合目オランダに 0-1 で負けて、で次のデンマークに絶対に勝たなきゃいけないって時点で 3対1で勝ったんですけど、あの時に誰だったかな、トルシエ監督、元代表監督だったかオシムだったか忘れたんですけど、こんなこと言ってて、日本人はこの真剣勝負ということに美徳を感じてるが、ワールドカップはそうじゃない。まず第一戦、カメルーンと戦う上で、カメルーンには勝つ。オランダはもう格上すぎるから、もうわざと負ける。わざと負けるって言ったら変ですけど、もう主力を温存する。で、最後のデンマーク戦に全力で戦うために、オランダ戦で温存して、負けても大丈夫な状況を作っといて、デンマーク戦には絶対勝つ。カメルーンには勝つ。オランダには、勝ったら儲けもんだし、まあ、負けても大丈夫な状況を作っといて、デンマークには絶対勝つっていう、ことをするんだ。日本人は、オランダでもどんな強い相手でも真正面から行くじゃないっつって、それが日本人の悪い癖だよねっつって言ってるんですよ。いやー、ここまで割り切れるのはやっぱ外国人監督だなって思ったのをすごい思い出したんですよね、今回。だから僕は 0-1 で負けようが、決勝トーナメント上がってるから、なんつーっすかね、試合に負けたけど勝負に勝ったみたいなね、これもなんか昔々あるところにみたいな話ですけど、なんかね、そういうこと思い出しましたけど、 まあね、あの試合はまあ見返さないけどね、あんま面白くなかったし、実際ね、そういうこともあったからね、残りの10分なんかポンポンボール回してるだけですから、見るに耐えない。確かにスタジアムに足を運んでる人にはね、めっちゃブーイングされましたよね、されてましたよね、しますよね。だってそんなね、勝負見たくないもんね。でもお前たちワールドカップ見てんじゃないのと思って、ワールドカップその1試合だけ取ればさ、勝ってほしいじゃん、やっぱ自分の応援してるチームがね、勝てなくったってね、バチバチやってほしいけど、ワールドカップのさ、グループリーグはさ、3試合トータルでさ、試合だからね、なんだっけ、ポーランド戦の前にメンバー発表の前にメンバーが漏れてたりとかさ、いろいろあったけど違うのよ。だからもう、コロンビア戦の一発目からね、ポーランド戦の最後まで試合は続いてんのよ。グループリーグは、グループリーグを勝ち抜くっていうことが大事なわけで、なんかね、こう、いや、叩きゃいいってもんじゃねえと思うんだよな。だから僕はもう西野監督についていくっていう応援の仕方をしてますよ。うん、まあまあいろんなこと言われてるけどな。まあセネガルの方がいいチームだったよね、どうしても。まあでもベスト16、まあ日本サッカー協会のことだけ言えば、グループリーグ敗退とベスト16で賞金違うからね、これ知らないでしょみんな。なんだったかな、多分3億円ぐらい違うのよ、 JFA じゃないや、 FIFA から入ってくる金が。うん、全然違うでしょ。それが J リーグの発展になって、スタジアムがより豪華になって、日本のどこかでスタジアムがいくつか増えてね、そこでプロサッカーの観戦ができるようになって、それを見た子供たちがいて、そういうことのためにこの01を選んだと思えばいいんじゃないかなとは思いますよ。うん、どんな形でこのワールドカップの賞金が使われるのかは知りませんけど、少なくてもそういうことにつながるはずですよ。 JFA 日本サッカー協会に金が入るわけですからね、一個でも多く子供たちにボールをねやれたりね、あとなんだ、そのお金で代表戦ね、すごい豪華な、例えばじゃあ日本代表がワールドカップ終わった後ですけど、10月だったかな、10月だったかに新潟のね、ビッグスワンに代表戦があるんですよ。もうこのロシア大会のメンバーは解散して、新しい日本代表のゲームが10月ぐらいに確か新潟であるんですけど、それのチケットを無料分どこかでプレゼントできたりとか、そういうお金に変わると思えば今回の01なんてへでもねえかなって思ってて、うん、お金が違うのよ、お金が。うん、リスナーの方も知ってるでしょ、お金稼ぐのって大変なのよね、30そこそこの俺に言われなくったって知ってるじゃんね、皆さんのお財布に入ってるあの1万円札を、これを生み出すのにどれだけの時間と労力を使っているかを思い出してみてよ。まあでもこの正直フットボーラーとしてはやっぱそこは攻めに行きたいよね、正直なところ攻めに行きたいけど、で僕も今まがいなりにも指導者やってたり、こういう場で喋らせてもらってるのとか、いろいろ考えてみると、まあまあしょうがねえかなとも思う結果っていうのもあったり、こんなにねワールドカップでのこのポーランド戦 0-1、 あとコロンビア戦か、コロンビア戦で 2-1 で勝ったりとか、セネガルに2点も取って引き分けたとか、その決勝点がホンダだったとか、このポーランド戦負けちゃって最後10分間ボール回ししてセネガルコロンビアの、結果次第もう神頼みみたいな状況になった時に、まあ僕の ツイッター上だけですけど、まあみんなサッカーやっぱ見てるね。ワールドカップ見てるね。だからこの賛否両論はあったけど、ポーランド戦に関してもあれは良くないんじゃないかとか、やっぱあれで儲け儲けみたいなのとか、やっぱ長谷部が投入されてからチームの流れ変わったよねとか、みんなやっぱサッカーに興味あんだなって思って、なんか形は本意ではないけど、あ、やっぱサッカーってやっぱこうみんなが注目するスポーツなんだなっていうのを再認識したかなってちょっと思いますけどね。はい、まあ日本とベルギーどうなってるんですかね。3-1 ベルギー、どう？ワンチャンあるとしたら、ワンチャンあるとしたら 2-2 の PK。 90分じゃ決着つかないと思うんだ、日本が勝つには。そんな気がします。もう 2-2PK なんてかなり希望的観測。ただこれね、忘れないでね、このランキング FIFA ランクとかもあるけど、0対0でスタートするからね。0対0でスタートするし、誰だっけ、ルカク、ベルギーの方のルカクっていう選手とかも、今まで何点もね、プレミアリーグとかで取ってるけど、その試合はまだシュートしてないから。うん、アザールっていう10番のね、ベルギーの選手がいますよ。あの子は上手、めちゃくちゃうまい、うまいけど、日本対ベルギー、今喋ってて思い出した、もうベルギー戦終わってんだ、この放送の時。そんな感じです。やめた、ベルギー戦の話やめた。どうなってんのかな。こんな話してこの放送聞いて、うわー、ホンマッチないこと言ってるわ、プププって笑ってんのかな。くそー、これちょっとね、難しいんですよ、この放送とサッカーの試合とかのあれやるの、収録日と、配信日と試合の兼ね合いがありますから、ちょっとね、難しいんです、許してちょ。ということで、ワールドカップスペシャルはあと1週か2週できんのか。15日が確かあれでしょ。まあ今月半ばまではこんなワールドカップの話になりますよ、どうしても。これはしょうがない。ということで、本町 FC ワールドカップスペシャル試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では、ふつおた、田舎をイメージさせるものしりとり、街並みのみ、まみむめものみです。歴史を感じさせる街並みのみ、まみむめものみですね。でお待ちしております。それと、本町 FC ではサッカーについてのメールを、お待ちしております。僕の独断と偏見、僕のオリジナリティあふれる、お話ができるかな、わからんけど、はい。あと今週もお休みしましたが、スイートポッドマッチング、ポッドキャスト番組のあれこれを紹介するみたいな番組じゃないや、コーナーをやっておる次第でございます。はい、エンディングはですね、早く話したかったことがあって、この間ですね、キリンっていう、あるでしょ、キリンビバレッジ。キリンビバレッジの、 僕大好きなジュースがあって、それはメッツと呼ばれる、ジュースなんですけど、あのね、グレープフルーツ味のね、シュワシュワしたやつですよ。ね、ペットボトルだとなんかね、ライチ味とかもあるみたいだし、アップル味とかね、あの、メッツコーラなんてのもありますね。で、多分ね、去年の夏、多分振り返って去年の夏の放送にも、あの、お気に入りのドリンクの話をしたんですけど、この間そのホームページ、キリンビバレッジ、キリンのホームページを見たところ、7月18日だったかに、なんか販売しますよって言われてましたよ。メッツザビター。覚えてます？なんか緑色のさ、あの、柑橘系の苦いやつ、ほろ苦いやつ、先日見つけちゃいまして。あの、ツイッターではね、写真をアップしたんですけど、ドリドリズムのアカウントかな？で、アップしたんですけど、箱でね、買いまして。なぜかね、7月何日って書いてあったのに、スーパー行ったらあるから、買うよね。で、箱で買っちゃったよね。うん。マジでうまいんで、キリンメッツザビター、この夏はこれ一択ですよ、マジで。ほんとうまい。これ、夏限定じゃなくしてほしいぐらいですよ。うん、飲んでみて。本当に。な、でも嫌いな人は嫌いなのかな。あの、グレープフルーツの皮味の炭酸ですよ。うん。すっごいうまいのにな、なんか。美味しいです。はい。キリンメッツザビター。緑色のキャップでね。緑色のパッケージで。多分セブンイレブンでは置いてないと思うんですよ。去年セブンイレブンで置いてなかったんで。うん、ローソンとかね、ファミマとか。あと、スーパーね、マルイとか原市にあるよ。うん。ツバメの原市にあるし、あと、大崎のマルイにあるかな。あとね、あと、プラントにもある。あの、三つ家のプラントにもあるから、あの、ぜひお求めください。もうこれ思いっきり地元のトークなんでね、知ってる人にしかわからない。僕はあの、試合の帰りにプラント行って箱で買ってきたんで。うん。はい、そんな感じですわ。まあ、今週はね、ポーランド戦の話と、このメッツザビターの話、あと、ガンタムさんからのメールがすごく嬉しかったんです、僕、本当に。こうやって新しく、こう、聞いてくださってる方を確認できたことと、こうやってね、長く聞いてるよ、なんていう、言ってくださる方もいらっしゃって、本当に嬉しいです。はい。嬉しいです。もう、そんな感じですよ。本当に。僕の iPhone でポンって見れるんですよ。Gmail だから。パソコンでも見れるし、スマホでも見れるんですけど、仕事中にね、ピーンってなって、まあ、よくあるのは赤犬丼さんがこう、しりとり送ってくれる時なんですけど、全然知らない人から来て、まあ今回で言ったらガンタムさんからのこういうメールなんですけど、なんだこれ誰だろう誰だろうって思って、ハンクララジオ聞いてますってこうやってメッセージ来ると、その日一日もうすごい晴れやかのようになるんです。これほんと嘘じゃなくて、だからもちろんだからって2通目から感動がないわけじゃないんですよ。めちゃくちゃ嬉しいんですよね。もうアマンさんに関しては、水曜日10時に配信して、だいたいそのまま10時にぴったりに聞いてるぐらいなタイミングで、11時とか12時ぐらいにポンってすぐメール来るんですよ、あの人。ねえ、いつ寝てんだって話なんですけど。で、まあ、遅くなっちまった時は、翌日の朝とかにアマンさんパーンつってメールくれるんですけど、この、なるはずのないタイミングでポーンって Gmail の音が鳴った時の誰だ誰だ感から、この初メールですみたいなのをめちゃくちゃ感激するんで、皆さんもぜひどうぞ僕を感激させてもらえませんか。マジでほんとその日晴れやかな気持ちで仕事だったりサッカーだったりバイトだったり頑張れますので、皆さんに、元気づけてほしいです。はい。ほんとね、7月入ってめっちゃ夏っぽいんですよ。で、今日、試合してたのが、柏崎っていう、柏崎ってどう、柏崎っていう街があるんですよ。ね、海沿いでさ、 あの、で、試合したところが、ちょうどこう、真っ青な空と、山々に囲まれてて、もうサマーウォーズの一シーンかなって思うぐらいなんですよ。で、その試合の帰り道に、あの、ポッドキャストをいっぱい聞いてたんですけど、あの、聞くのなくなっちゃって、購読してるの全部聞いちゃって、なくなったんで、ランダムでね、こうやってたら、10年前、僕がめちゃくちゃ好きだった、ポッシビリティっていう、あの、湘南、神奈川県の湘南の出身の方のバンドの歌が流れてきて、10年前僕そればっかり聞いてたんですよ。ポッシビリティっていう、あの、アーティスト、バンドの歌を。いやー、もう夏だぜって感じの人たちなんですよ。まあなんか簡単に言うとドラゴンアッシュの弟分みたいな感じで、今はもう細々と活動してんのかな、CD 出してんのかな、わかんないけど、すごい懐かしい夏だなって感じを感じて、すごくこう、俺の季節だって思いましたね。はい。夏を楽しんでいきましょう。ね、学生の皆さんは、半月ぐらいで夏休みでしょ。ね、大人は関係ないけど、でも夏ね、楽しめるときにバンバン楽しんで、行ってほしいなと思っておりますよ。はい。ということでね、ワールドカップの熱がまだまだ冷めやらぬ頃ですけども、皆様寝不足には注意して、はい、行きましょう。うん。そうそう、元気出してね。うなぎとかさ、食べてさ、今年は牛の日20日だっけ？忘れたけど。ということで、今週も、エイムのギタリストチャンソエさんが作っていただいた、エンディング BGM とともにお別れしたいなと思います。またお会いしましょう。さようなら。バイバイ。